紹介の身分、新しい人、オーバービュー、最終的に紹介は一人の新しい人として神を表現し、神の敵を対処するという二重の定められた身旨を完成します。一人の新しい人は、キリストによって二種類の材料、贖われた創造された人と神聖な要素を持って創造されました。十字架上でキリストはこれら二つの材料を一緒にして新しい人を生み出しました。新しい人の中でキリストはすべてであり、すべての中にいます。私たちに地位はありません。私たちは様々な国にあるすべての地方教会が一人の新しい人であることを見る必要があります。主の回復の諸教会の間には諸国があるべきではありません。主の回復の目標は一人の新しい人を生み出すことです。一人の新しい人はこの時代を終結させ、神の王国をもたらし、この地上に王なるキリストの再来をもたらします。ローマ数字1、紹介キリストの体は一人の新しい人であり、神の永遠の定められた御旨を完成します。A、神が人を創造した意図は、団体的な人を得て、彼を表現し、彼を代行することでした。B、創世記第一章で、神が人を創造したことは、神の新創造における新しい人の絵です。これは、旧創造が新創造の印、諭表であることを意味しています。C、最終的に一人の新しい人としての紹介は、神の意図の中の団体的な人です。一人の新しい人は、神を表現し、神の敵を対処するという二重の定められた御旨を完成します。ローマ数字に、一人の新しい人は、キリストの十字架上の死を通して創造されました。A、一人の新しい人は、キリストによって二種類の材料、贖われた創造された人と神聖な要素を持って創造されました。十字架上でキリストはこれら二つの材料を一緒にして新しい人を生み出しました。B、新しい人を創造することにおいて、まず私たちの天然の人はキリストによって十字架につけられ、それから古い人を除き去ることを通して、キリストは神聖な要素を私たちの中へと分け与え、私たちを新しい実体とならせます。C、私たちはキリストの中にいることから離れるなら、一人の新しい人へと創造されることはできなかったでしょう。なぜなら、私たちは自分自身の中では、神聖な本質、新しい人の要素を持っていないからです。1、神聖な本質の中でのみ、また神聖な本質を持ってのみ、私たちは一人の新しい人へと創造されました。この本質はキリストの中でのみ持つことができます。2. キリストご自身が新しい人の本質です。ですから彼はご自身の中で二つのもの、ユダヤ人と異邦人を一人の新しい人へと創造しました。3. 一人の新しい人の中でキリストはすべてです。なぜなら彼は新しい人が創造された本質であるからです。ですから、一人の新しい人はキリストなのです。ローマ数字3、紹介は一人の新しい人であり、この新しい人の中でキリストはすべてであり、すべての中にいます。私たちに地位はありません。A、神のエコノミーの中での神の目的は、キリストがすべてとなることです。ですから神が求めているのは他のものではなく、ただキリストだけであり、神の目においてキリスト以外に数えられるものはないことを私たちが見ることは極めて重要です。1、神の目的は彼の御子であるキリストを彼のエコノミーの中心とすることであり、また彼を信者たちのすべてとすることです。2、神のエコノミーはすべてを含むキリストを私たちの中へと作り込むことです。B、一人の新しい人の中には天然の人はおらず、天然の人はありえず、天然の人に地位は与えられていません。 1、一人の新しい人の中には、一人のパーソン、すなわちすべてを含むキリストがいるだけです。2、一人の新しい人はまさにキリストです。すなわち広がるキリストであり、拡大したキリストです。C、新しい人は唯一無二です。すなわちキリストの中で一であり、キリストと一です。私たちはキリストによって、またキリストを通して一です。1、もし私たちがキリストの中にいないなら、私たちに新しい人の中に何のわきまえも分もありません。それどころか、私たちは新しい人に関しておしまいです。2、私たちがキリストの中にいても、キリストを生きていないなら、新しい人に関して問題を持ちます。D、私たちが有機的な過程を通してキリストで浸透され、満たされ、飽和され、彼によって置き換えられるとき、一人の新しい人は出現します。1、新しい人はキリストがすべての生徒の中で、私たちに飽和し、私たちを置き換え、ついにはすべての天然の区別が取り除かれてしまい、すべての人がキリストで構成されるに至ります。2、すべてを含むキリストは、有機的に私たちの中へと作り込まれなければならず、ついには彼がご自身をもって、私たちの天然の存在を置き換えるに至ります。E、一人の新しい人の中で、キリストはすべての主体であり、すべての主体の中にいます。1、私たちの中に住んでいるキリストは、一人の新しい人の構成要素です。2. キリストは新しい人のすべての主体であるので、新しい人の中にはどんな種族、国籍、文化、社会の身分にも地位がありません。3. キリストが新しい人のすべての主体であるという実際を私たちが経験するためには、キリストを私たちの命またパーソンとし、自分自身ではなく彼を生きる必要があります。4. キリストはすべてであり、キリストはすべての中にいるとパウロが言ったことは非常に意義深いです。A. キリストは一人の新しい人のすべての主体であるので、私たちは自分は無であり、必要とされていないと思うべきではありません。B. キリストは新しい人のすべての主体の中にいるという事実は、各主体が存在し続けることを示しています。ローマ数字4、私たちは様々な国にあるすべての地方教会が一人の新しい人であることを見る必要があります。A、すべての地方教会は個別の地方教会であるだけでなく、一人の新しい人です。1、私たちは個々の地方教会が新しい人であるとは言うことはできません。そうではなく、地上のすべての地方教会が一人の新しい人です。2. 一人の新しい人は、一地方一地方、個々の教会の事柄ではなく、地上のすべての教会の集団的な事柄です。B. 主の回復の諸教会の間には、諸国があるべきではありません。1. 私たちは小さな国、すなわち、私たちがその中で小さな王となることのできる帝国を持ちたいとは思いません。そうではなく、私たちは一人の新しい人の中にいたいのです。2. 教会の建造は一人の新しい人の出現にかかっています。C. 今日は新しい人を持つ日です。この新しい人は、すべての地方教会から構成されており、キリストの中で一であるすべての生徒を含み、このキリストはすべての中ですべてです。これは究極的な教会生活、すなわちキリストを生かし出し、宇宙的な新しい人となります。ローマ数字5、主の回復の目標は、一人の新しい人を生み出すことです。A、古い人の中で分裂し散らされていたものは、新しい人の中で回復されます。古い人を脱ぎ捨てることは、分裂し散らされていた人を脱ぎ捨てることです。新しい人を着ることは、 集められた一人の新しい人を切ることです。 B、 主が彼の回復の中で行ってきたこと、また今行っていることは、命またパーソンとしての彼ご自身をもって一人の新しい人を生み出して彼の神の表現とならせつつあります。 C、 すべての人がただ一人の人になるという要求は極めて高いものです。一人の新しい人を実際に出現させるために、私たちは共に立ち上がって、キリストを私たちのパーソンとする必要があります。D、 一人の新しい人はこの時代を終結させ、神の王国をもたらし、この地上に王なるキリストの再臨をもたらします。
第1日、エペソ2章15節。数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、16節、また十字架を通して両者を一つ体の中で神に和解させるためでした。それによって敵意を殺してしまったのです。第二コリント5章17節。ですから、誰でもキリストの中にあるなら、その人は新創造です。古いものは過ぎ去りました。見よ、それらは新しくなりました。第二日、マタイ17章5節。彼がまだ語っている間に、見よ、輝く雲が彼らを覆った。そして見よ、雲の中から声があって言った。これは私の子、愛する者、私は彼を喜ぶ。彼に聞け。コロサイ1章18節。そして巫女は、紹介である体の頭です。彼は初めであり、死人の中から最初に生まれた方です。それは彼ご自身が万物のうちで第一位となるためです。第3日、コロサイ2章17節、これらは来たるべき事柄の影であって、その本体はキリストにあります。ガラテヤ4章19節、私の子供たちよ、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はあなた方のために再び生みの苦しみをしています。第4日、エペソ3章17節、またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように、またあなた方が愛の中に根ざし土台づけられ、ガラテヤ4章19節、私の子供たちよ、キリストがあなた方のうちに形作られるまで、私はあなた方のために再び生みの苦しみをしています。コロサイ3章10節、新しい人を来たのです。その新しい人は、それを創造された方の形に従って、全き知識へと至るように、新しくされつつあるのです。11節、その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人スクテア人、奴隷自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。マタイ24章35節、天と地は過ぎ去る。しかし、私の言葉は決して過ぎ去ることはない。第5日、コロサイ4章15節、ラオデキアにいる兄弟たちに、またヌンパと彼の家の紹介によろしく。16節、そしてこの手紙があなた方の間で読まれたなら、ラオデキアの紹介でも読まれるようにしてください。またあなた方もラオデキアからの手紙を読んでください。第6日、 エペソ4章22節、あなた方は以前の生活様式において、あの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。23節、そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ。24節、またあの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。啓示録11章15節、第七の御使いがラッパを吹いた。すると天に大声があっていった。世の王国は私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。
経験丸一、一人の新しい人は神を表現し、神の敵サタンを対処する。神の積極的な意図は、人が神を表現することですが、消極的な意図は、神の敵、悪魔、サタンを対処することです。宇宙において、神は一つの問題、彼の敵を対処するという問題を持っておられます。神の敵である悪魔は非造物ですから、神は彼を直接対処することはされません。むしろ、神は彼の創造された被造物である人によって悪魔を対処されます。神は人を通して神の敵を対処されるのです。新しい人という言葉は私たちに古い人を思い出させます。古い人は神の二重の定められた御旨を成就することができませんでした。しかしながら、神の新創造の中の新しい人は神を表現し、神の敵を対処するという二重の定められた御旨を完成します。教会はキリストに満ち、キリストで構成された家であるべきです。ところが、コロサイにある教会は文化によって侵入されていました。キリストが教会生活における唯一の要素であったのですが、かなりの程度、この混合した文化の様々な面によって置き換えられつつありました。教会の構成要素はキリストであり、ただキリストだけであるべきです。なぜなら、教会はキリストの体であるからです。それにもかかわらず、文化の良い要素、特に哲学と宗教が教会に侵入し浸透していました。文化を教会に氾濫させるサタンの戦略は、最高度に発展した面の文化を用いてキリストに置き換えることであることを私たちは見なければなりません。ですから、コロサイ人への手紙におけるパウロの目的は、教会の中で何もキリストの代替とならせてはならないことを示すことです。教会生活は唯一キリストで構成されなければなりません。こういうわけで、この短い手紙に多くの高い表現がキリストを記述するのに用いられているのです。例えば、彼は見えない神の形、全被造物の中で最初に生まれた方、死人の中から最初に生まれた方、すべての影の本体と呼ばれています。第3章10節と11節でパウロは、新しい人の中にギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人とスクテア人、奴隷と自由人はありえないと言っています。在職青年編、1977年、李兄弟が台湾で一人の新しい人に関するメッセージを解放されました。その直後、アメリカで野心のある者がサタンによって扇動されて、キリストの体、また一人の新しい人としての教会を攻撃してきました。しかし、結局、主の回復の諸教会はこのことを通して、さらに新しい人を見るようになりました。ここでの重要な学びは、 紹介は最終的に一人の新しい人であり、この新しい人が神の二重の定められた御旨を完成します。新しい人はサタンを対処するので、サタンは何とかして紹介が新しい人を認識し、新しい人の紹介生活を実行することを力を尽くして妨げようとしているということです。あなたは消極的になって新しい人に触れるとサタンが怒り出すので、触れない方がいいと言ってはいけません。新種的でなければ結局サタンの罠に入り、混乱の中でサタンに支配されてしまいます。そうではなく、サタンを支配するために新しい人に従った紹介生活、ビジネスライフを実行すべきです。クリスチャン生活は霊的な戦いであり、あなたは結局サタンに支配されるか、サタンを支配するかのどちらかの選択しかないのです。新種的になってサタンを支配するオプションを取りましょう。12月の福音会展の前半に参加してくださった上海の両兄弟は、中国からオーストラリアに移住した後、イスラエルに住んでいた経験を持っています。彼はそれ以外の様々な国にも行ったことがあります。彼はサタンの暗闇の邪悪な霊の勢力が最も強いと感じるのはイスラエルであり、その次は日本です、と言いました。彼の霊の中の感覚によると、日本での悪の勢力の力は非常に強く、日本人を縛り抑圧しています。これはネヘミヤの時代に宮と城壁の再建が敵の反対によって中断させられ、悲惨な状態になっているのと同じではないでしょうか。あなたはビジネスパーソンとして、このような状況を理解した上で、新種的になり、敵を対処するために立ち上がり、新しい人に従った紹介生活を実行すべきです。
経験2、新しい人の中には、どんな国籍、文化、社会の身分にも地位がない。新しい人の中で、キリストは、すべての主体です。これに関してパウロは第3章11節で言います。その新しい人にはギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。これは新しい人の中で、どの天然の人に対しても、何の地位も、何の余地もないことを意味します。地域的、文化的、国民的な区別の地位はないのです。例えば、新しい人の中に、中国人やアメリカ人、カリフォルニア人やテキサス人はありえません。同じように、新しい人の中には、ユダヤ人やギリシャ人、宗教的な人や宗教的でない人、文化的な人や文化的でない人、自由人や奴隷の余地はありません。どんな種族、国籍、文化、社会の身分にも地位がありません。一人の新しい人の中で、キリストのためにだけ余地があります。キリストは確かに新しい人のすべての主体です。私たちが皆新しい人のビジョンを見て、すべての紹介は個別の地方紹介であるだけではなく、一人の新しい人であることを見たなら、進んでこう言うでしょう。主よ、私はすべての生徒たちと共に、一人の新しい人として恵みと憐れみを受け、私たちすべての中であなたをパーソンとしたいのです。あなたがこのようにキリストをこの団体の新しい人のパーソンとするなら、あなたの生活の中で何も自分自身で決定しないでしょう。あなたは自分が新しい人としての紹介の一部分であることを見たので、自分自身だけでは何も決定することができなくなります。 あなたは新しい人の一部分であるので、あなたの決定と生活はあなたのものであるべきではありません。それは団体の新しい人の決定と生活であるべきです。中高生編。新しい人の中には、日本人も中国人も韓国人もアフリカ人もヨーロッパ人もアメリカ人もありません。これは新しい人の中には天然の人の余地がないということです。しかし別の面から言うと、再生され作り変えられた日本人、厳密に言うと元日本人、中国人などが必要です。言い換えると、新しい人の紹介生活のために、あなたは救われるだけでなく、作り変えられ、キリストで満たされた人にならなければなりません。あなたの天然の存在が新しい人ではありません。あなたの再生された霊、作り変えられた魂、捧げられた体が新しい人です。新しい人の中には、キリストが唯一のパーソンです。紹介には多くの主体がありますが、多くのパーソンがあるのではなく、唯一のパーソンしかありません。このために、あなたは次のことを実行してください。1、毎朝復興。毎朝、兄弟姉妹と共に、主の御言葉を祈り読みし、享受してください。2、日々勝利。朝、主を享受した後、主と共に学校に行き、主を勉強の中で、また様々な人間関係の中で経験してください。3、学校生活の中での様々な決定事項において、キリストをパーソンとすることを学び始めてください。例えば、大学進学について、自分自身で決定するのではなく、キリストをパーソンとして決定してください。もし自分自身で決定するなら、あなたの紹介生活は、まだ新しい人の紹介生活の標準に達していません。4. キリストをあなたのパーソンとする新しい人の紹介生活を実行するために、あなたを導いている兄弟姉妹に開き、彼らに祈っていただく必要があります。神のエコノミーは、あなたがキリストを命と命の供給とするだけでなく、キリストをパーソンとすることです。あなたは自分の決定を主が成就するように祈っても、主はあなたを助けることはできません。また自分の決定を後で主の御心にしてもらうことを願っても、それはできません。必ず主に開き、導いている兄弟姉妹に開き、主よ、キリストをパーソンとすることを学ばせてください、と祈ってください。アーメン。